戦闘態勢 .com。というわけでね、はい、どうも、今日はここ2ヶ月ご無沙汰だった、工藤くんも、
どうも、
仕事が忙しかったという。
いや、全然暇です。
仕事をあげてください。はい、というわけでね、毎回毎回こうやって集まって、最初には近況報告ってやってるんですが、はい、ちょっとね、まあ、近況報告今日はやっていいんだけど、これからね、ちょっとまあ近況報告ってなんかこうぼんやりしてんじゃん、はい、ちょっと皆さん困るでしょ、困るので、
なるほど、
困るのと、ちょっとテーマ与えていこうという形でね、まあ次回から、やろう、今一押しのアイテムをちょっと皆さん言ってお、どんどん、プレゼンしてほしいんですよね、
はいはい、スポンサーをつけたいということ
っていうかね、
あれじゃん、
アフェリエイトもうちょっとね、アフェリエイト、アマゾンで、アマゾンで売ってるようなもの、アイテム、なんでも DVD でもいいし、CD でもいいし、なんか電気製品、は
い、いや、お前それ言うんだったらさ、
ゲームでもいいし、
それ言うんだったら乗っけてよ、俺の原作の漫画。
何？
赤鬼もう一巻出てるから。
あ、何？コミックスになって
るの？単行本になってないけど、電子書籍でまとまった分が。
アマゾンで売ってる？
アマゾンで売ってないよ。ブックライブでしか。
じゃあダメだよ。アフェリになんないと。
いや、アフェリはいいから、ブックライブのあれだけ貼ってよ。はい、
じゃあここで宣伝。はい、ブックライブの方で、一巻コミックスになってる赤鬼。うんうん、赤鬼っていう漫画、はい、市村くんの原作の。
原作で。
やっております。赤鬼っていうすっすごい面白い。
読んでないよね。
一話だけ読んだ。
お前、
コミックスになってんの？
だいぶ詰めてるな。本当な。
だって寄ってくんないんだもん。だってさ、何話分入ってるんですか？
6話分。
四話分。
6話。
あ、六話分。
なんで6話って言った
の？この距離で。この距離入ってる。
一応完結してるんですか？
まだです。
あ、まだ話続いてる。
やっと相棒が出てきたぐらいです。
あ、まだ続いてるの？
もちろん続いてます
よ。あ、まだ続いてる。
続いてるか。今でも連載してる。ほっと冷たいな。
ブックライブの、なんていう雑誌だっけ？
コミックライブっていうところ。
コミックライブっていう雑誌で、連載しておりますんでね。赤鬼っていう。はいはい、いや、多分、中では一番人気っていう噂を。うん、
噂でね、はっきりまだ数字が出てないので
、数字は出てない、
数字出てない、まだほら、ダウンロードした分だけの印税のあれとかあるんで、そこらまだはっきり出してないんです、多分データ出てるんだけど、でも印税っていうほどの印税じゃないです、
じゃあもう一回はっきり、ブックライブの、
ブックライブの中の、
コミックライブ、
コミックライブ、
コミックライブっていう漫画雑誌、電子書籍の雑誌の中で、赤鬼っていう市村正明原作で、絵もなかなかね、
絵が、まあとにかく絵がいい人と組めたんで、それがもう一番の幸せです。
それちょっとダウンロードして
読んでください。宣伝です。はい。俺別に言いたいことあったんですけど、いいですか？
ああ、どうぞ。
ちょっとね、上君たちと飲んだ時にさ、
上君っていうと大学の
同級生ですよね。上君たちと飲んだ時にさ、まあその
なんか
すげえよ
って
言ってた霧島部活
やめるみんないいっていうよね、
もうね、怖いじゃん、あそこまで褒められるとさ、
もうハードルが上がりきっちゃう
し、でもし自分がさ感動しなかったらちょっと寂しいし、
人間としてどう
なるか、感動してもさ負けたみたいな感じがし
ちゃう、上に勧められたもので感動してしまう、
しかも上ちゃんはいいんだけど、学園青春ものみたいなんでさ、
あとアカデミー賞一応取った、日本アカデミー
賞、ああそうなの、
そうそう、作品賞、
作品賞取ったの、
取りました、
すっごい話題になってるじゃないですか、だからまあちょっと怖くてさ、どうなるとドキドキしてちょっと意を決してみ
る、はい、
大感動です。
マジで
うひゃーみたいな。
マジで
上ちゃんにね、すっげーよって言おうかなと思って、ちょっと寝て一晩。で、これまさに俺の物語だった。俺の青春時代じゃないかと思って、ガーンと思って、一晩寝て起きたら、全く違ったってことに気がつき、全く俺こんなことなかったってことに気がつき、全く俺と関係ないっていうのに気がついてですね、あのね、お話の中で映画研究会が出てくるの、ネタバレじゃないんだけど、これは、まあ、映画研究会っていうのさ、男ばっかなんですよ、で映画秘宝とか読んでたり、こうゾンビ映画作ったりする男の子たちだけの集団が出てくるんですけど、俺が高校生の時の映画研究会ってね、女ばっかだった。まあとにかくね、 女女女って、しかもね、その子たちはね、声優の勉強をしてたりとか、ちょっと親がもうあのタレントプロダクションを経営してて、自分もちょっと出てたりとか、テレビとかそういう、まあスクールカーストで言うと派手な方のさ子たちがもうわーっと入って、でそういう子たちがゾンビ映画作ってるわけ。当時ほらバタリアンとかさあったんで、
女の子が割とホラーとか見て
た、見てたから作ってて、それでね、一番のイベントはね、ロッキー4をね、俺たちが高校生の時
やってた、
あれをね、どっかからやっぱりそのつてで、あの向こうで上映したやつのビデオに字幕がついてるやつが海賊版で出回ったから、それを手に入れて、ロッキー4の上映の初日に、あの高校でね、ロッキー4上映会って言ってね、でっかいのやってて、視聴覚室の前にさ、そりゃただで見られるんだから行くよ、みんな、
海賊行為、
海賊今じゃ絶対許されないけど、わーっと並んでて、いやだから俺がいた当時のあの映画研究会っていうと、女の子ばっかりの派手なクラブだったっていうのがあって、で 俺副部長だったんだけど、完全に幽霊部員とかしてて参加できない空気だったから、全く映画と違ったっていうことにちょっと気が付いてしまいました、かなり評価下がりました。予告見ると、あなたの記憶を刺激する青春エンターテイメントって書いてあるから、まあ記憶は刺激されたかなと、あフェイクではあるけど、全然俺じゃなかったで、いや映画として見ると、俺やんない、
え
霧島今度やんない、
何
霧島部活やめるっていうの
ここで、いやもうでもね、やっぱもうそれだけ評価高いので、
いやこれだからね、だからこそちょっとね、俺ね一晩寝て考えてみる、そうでもねえなっていう気持ちになっちゃった
まあでも見てる間さ、それだけもう刺激され込ませるっていうのはやっぱそれだけでいい。
ところが2回目見ると、いやこれはどうかと、これはどうですかっていう気持ちがね、ボディーブローのに聞いてくるんですよ、でこれすっごく好きな人いるのね、わかる、わかるけど、正直言うとね、じゃあやんないなら言うけど、自己憐憫の匂いがちょっときつい、あのこんなに気の毒な自分ですっていうのを抱えてる人たちの物語なんで、その匂いがねちょっとだけきつかったんで、ここまで、なんかこうはっきり言うと精神病棟みたいな、あの青春時代じゃなかったなっていう、
ここまで俺は自分を憐れんでない、
憐れんでなかったよって、確かに映画研究会では完全にハブリされてましたけど、あなた誰ですか状態だったんですけど、でもここまででもなかったかなと、だって映画研究会の部長だった彼は同級生だけど、やっぱ彼が見ても自分の周り女ばっかりだからさ、そいつ以外に女いねん、あの男いねえんだから、俺が幽霊部員だったから、周り全部女でキャッキャ言って楽しんでたからね、ちょっと違う、霧島とはちょっと違う青春時代だったんじゃないかな、だから一つの型なんだよね多分ね、あの映画研究会だと男ばっかりこうたくさんいてるっていうのは、だから そうするとこうほら、あ俺もこうだったって気持ち刺激されるんですけど、ちょっと違ったなっていう。
じゃあ俺ちょっとそのアイテムが出たところでね、あと僕ブルーレイデビューしましたね、
買ったんです
ブルーレイのデッキをね、プレイヤーその前にあのブルーレイのディスクは持ってたんですけど、あの普通の DVD プレイヤーで見れないっていうのを知ってですね、ちょっと全然見れなくて、あのおととい月曜日の日にちょっと秋葉原に行ってブルーレイ買ってきたのを、あのリージョンフリーのブルーレイを、ね、買ってですね、これからいいなと思って、
何買ったんですか、
それは
リージョンフリーのってさ、どこのメーカー、台湾
ヒロテックっていう、
あのヒロテック、
ヒロテック
あのハイテク企
業、あのハイテク企業のヒロテック、そう
リージョンフリーってさ、あなんか隠しコマンドみたいに入れなくていいの、もう
隠しコマンドを打った上で、リージョンのコード
を外す
ような、そんな感じ
操作するんだよね、
そしたら、
あの自由に見れるって、そんな感じです、工場を出荷の状態にして、なんかそうやると、それが違法か
あれ違法かどうか
違法か分かんない、
でもさ思いっきり俺もリージョンフリーの DVD 買った時、説明書くれたよ、
そうこうやって変えてください、
上下下右左右左、
本当それ、
そんな
本当それ、
俺の場合はなんか4桁打つと 工場の出荷情報が出て、うんうん、行動を打つ。
もうそれ一回やっちゃえばいい。
一回やっちゃえばいい。そうそうそう。
違法じゃないんだろ
う。うん、じゃどうなんだろうね。
違法じゃないんだろうね。ね、うん、多分なんか。
だって俺、うん、そこ俺秋葉原のなんだっけ、輸入 DVD 専門店だから、うん、それってほら、うん、リージョン違ってると見れない。うんうん、じゃあそういう店があるあるってことは、そういうちゃんと。
秋葉原さんの階段の中入ってくる2階にあるで
しょ。ね。6階に、あそこがね、うん、多分ね、映ったんだ。あそこ、そうそうそう。今、大きい通りの7階ぐらいにあるんですよ。そう、そこに行って、まあ、見たのは日本の、日本のブルーレイだったんで、とりあえず、フィジョンコント関係ないや
つ、ね。あ、なるほどね。ね、どんな DVD を？
ジャッキー・チェーンの DVD。全然珍しくない。ってことで、私の今の一押しは、ね、ブルーレイレコーダー。
リージョンフリー。
リージョンフリー。
じゃあ、これ、貼っときます。
貼ってお願いします。
皆さんも、よろしくお願いします。輸入の、DVD とかブルーレイとかが見なければ、
そうですね。
リージョンフリーのもの。
ヒロテック買って。
ヒロテック、ヒロテック。
世界の
ヒロテックですよ、本当に。
ね。買っていただければ。
いやらしい。
ちょっと俺二度見しちゃったから、ヒロテック、ヒロテックって二度見しないように。
はい、工藤さん。
俺最近物で言えば、自転車をねまた乗り始めました、
はいはい、
久しぶり、もう15年ぶりぐらいです、基本的に仕事は全部自転車で行こうと、う
ん、
お台場以外はお台場以外は基本的に
何区だっけ
中野区
から、
まあ、だから赤坂とか
赤坂までどのくらいかかる、
まあ、8キロぐらい40分ぐらい。
あ、でもそんなもんか。
大体
そんなもんで行けんだ。
まあ限界だ。
じゃあいいよね。じゃあ行っちゃうよね。
でその前になんか渋谷かなんかで自転車で本当に久しぶりに乗って行こうと思ったの、ね、よ、うん、そしたらもう全く足が上がらなくて、ちょっと分かるかどうか分かんないけど、代々木公園からさ帰り、うん、登る道があるんですか。
山手通り、
山手通りの一つ裏というか一つ内側の道、
はいはいはいはいはい、
公園の横側っていうか、あの
ちょっとカーブしながら
青少年会館みたいなとこだーっていう、あれ全く登れなくて途中で止まったっていう。俺小学校の時は結構自転車乗っていて、もう全然高尾山とかガンガン行ってたの。その頃と比べてどうしたことかってことで一応乗り始めました。そうすると何が起こるかというと、4日後に痛みが来るっていうことで、この状態が、まあつまりずっと
久しぶりに乗った、
もう15年ぶりぐらい、そんなに距離乗ったのでも毎日筋肉痛っていう状態がこう1週間続いてる。でもね、やっぱりね、運動した方が多分いいね。
なんかおすすめの
近況もしくは相手、
あのね、やっと出たの、
石が、
いや違う、やっと出たんですよ、フォードフェアレンのボ
ード、ああそうだ、
DVD が、
あそうだそうだ、
確かに、
ね、俺も
確かに
誰かのフェイスブックで見た、
俺も誰かのフェイスブックで見た、
届きまして、まだ見てないんですけど、やっと出たかと、やっと出たマンだよ、ね、あのゴールデンラブズベリー賞に輝いただ
ったんだね、俺も初めて知った、
初めて知った、俺らの周りでは大絶賛なん
だね。見てない人間いない。
ない
ね、
ね、なんで出てなかった今。
人気がないから、ね。誰も見たいと思ってなかったね。
DVD が出てなかったらすごいです
ね。世間の皆様は誰も見たいと思ってなかった
から、ね。あ、そうだ。ボードベアレンの冒険は押しといた方がいいわ。
うん、
おかしい、
ね。おかしい。おかしいんだよ。あれが誰も見られてない
し。でもね、1日でね、都内で上映終了したって多分嘘だよ。俺、2回見に行ってるの。
多分1週間はやってる、
ね、1週間
ぐらいやってる
よ、前売り買って行って面白くて、また別の日に見に行って同じ映画館に行って のあるから1週間はやったと、
そうそうそう、だからなってない
って、映画館によっては3日で終わらせたところもあるんで、
あ、じゃあそれさ、別の映画を教えたからとかってそういうことなんじゃないの、もっとでっかいやつ、あまりにもギャグは入んだから、
ダイハード2、ダイハード2とかぶったんで、
しかも監督
は監督一緒
じゃん、
じゃあ別にな、
そうそう、じゃあダイハード2でいいやん、
いいやんじゃない
さ、あの金髪の長髪が撮ったやつだろ、
そうそう
なんかロン毛がな、
ロン毛が撮ったやつ、
でももうあのね、バカバカしさといった、ね、そしてかっこよさ、
ね、
そしたらもう、ないからね、
俺ね、買って見てみました久しぶり、あの神谷明版の吹き替えって俺初めて、
あそうだ、
俺は初めて、
俺一回テレビでやった時にね、神谷明かよって
意外とね軽い、
そう、意外とね、意外とね軽い感じで、
軽い感じでね、声がもっさりしてるじゃん、アントリュー・ダイスクイーン、それがこう割とね軽快なヒーローに、ただセリフがね、にゃんにゃんしたのかとかさ、そういうこう
っと古い感じ。
シティハンター寄りなん
ですね。そうですね。ハンター寄りだったり、なんか。
しかも今の人、ニャンニャンって知ってもよ、わかんない
じゃ
ん。
そこは時代かなっていうさ、気をするけど、あとね、スーツの肩幅がみんなすごい。
ああ、そうそうそうそう。
すごい、な、どんだけ肩幅広げてんだっていうぐらいね。空飛べるんじゃないかっていうぐらいの肩幅のスーツをみんな着てます。アンドリー・ダイス・クレイじゃなくて、だけじゃなくて、みんな。
みんな着てる。その時の流行りだった、ね。
アルマーニとかさ、うんうん、ああ、すごかったからね、肩パッドがドーンと広い。でも、あの、やっぱり見てると幸せな気分に。
ね。
幸せな気分になりますよ。
本当に。ちょうど俺ね、あの、もう絶対出ねえと思ってさ、もうアマゾンで情報探してても、絶対ねえ、ねえと思ってさ、高橋くんが、よく、うん、あの年末に来る高橋くんが、うん、VHS のテープ、フォードフェアレーンの、うん、フォードフェアレーンなんだよね。冒険がついてないんだよね。VHS の中古を買ってたので、おい高橋さん、それ俺に貸せやっつって、うちの DVD レコーダーで、DVD 貸してやるっつってさ、でこう借りた時に、借りた2日後ぐらいに、フォードフェアレーンの冒険発売みたいな。ギャーン、
最近の話。
ギャーギャーン、
最近
の話。ギャーギャーン、ギャーギャーン、と思って。ああ、よかった、よかった、DVD か、自分でしなくて、ポチッ、ポチッって買ったという話でした。
あれだよね、あれ見てるとさ、あの秘書の女の、
はいはいはい、
あれがもう、
いいんだよね。
いいんだけど、あの後さ、この映画に出たしばらくした後さ、ジム・キャリーと結婚してさ、ジム・キャリーをいじめて、いじめて、いじめ抜いてさ、お金むしって、むしって。むしとる極悪妻として、ね、名を馳せるとは。
ああ、そうなんだ。
そう
なん
だ。そうよ、あの人。
そうなんだ。
そう、あの人。それで、その後、あの、なんだっけ、エニー・ギブン・サンデーか。うん、エニー・ギブン・サンデーで、今度そういう役を振られてさ、あの、もう引退しそうなクォーターバックの奥さんで、働けこらみたいなことを言う奥さんの役をわざと振られてやりましたみたいな感じで、ね、やってるけど、まあでもあの当時はやっぱそういう気配ないね。赤毛のこうちょっと刈り上げた感じの、ね、
ショートカット、
ショートカット可愛いんだよね。
可愛いね。
可愛いんですよ。幸せです。なんかこう最初に出てきたさ、あのほらあのゲラゲラ笑う変態野郎みたいな、
はいはいはいはい、
あれが最後どうなってくるって覚えてる？
どうなってくる？
うん、最初乗されてガーンとコードフェアレーン、そうそうそう、
最後助けに来るんでね。
ああそうそうそう、よく覚えてる、覚えてんだよ、だから
覚えてる、覚えてる。
あの当時の映画ってさ、覚えてんだよね。ああこのシーン、あそう、次はこうなる、次はこうなるって、最近の映画俺全く覚えない。
もうねもう次の日には忘れてる。
前例的だもんね。
あちゃーみたいなさ、
いやだから皆さんコードフェアレーンの冒険はおすすめなので、ちょっと見てない方は、ぜひ。
これセルはない、セルしかないの
かね。セルしかないのかな、ね、
まあでも。
でも買ってください。安いっすよ。すよね、うん、今 DVD 安いので。うん、いい時代になりました。
ちょっとすっかり忘れてましたよ、コードフェアレーン。
はい。そんな感じでね。はい、じゃあ大人気コーナー。はい、大人気コーナーの。人生相談の
このね、
今日もたくさん来てます。
森川君からいただいた、転送してもらったメールの感想によると、映画のコーナーはつまんない。
いやそんなことないと思う。
それ、ちょっと困る。俺たちとしてはそれ困るよね。
人生相談のコーナーだけやってほしい。
それはちょっと困りますね。
第2部、第1部、第2部でうちも切ってもらうしかない。なんか言ってることが分かんないらしいんですよ、やっぱり。
まあ、映画見てもらえればちょっと分かんない、
分かると思う
けどね。
あのちなみに飯野君の感想としては、私の奴隷になりなさいをね、見てみたくなりました。皆さん、いや、じゃあ俺たちが、あれは映画だよ、映画だよって言うから、あ、そうなんだと、っていうことで見てみたく なりましたと。
なんか、あのパッケージとさ、その名前と断蜜っていう、あのあれで、ちょっとね、ちょっとヒゲした感じのあれに見がちなんだけど、V シネみたいなさ、
テーマもしっかりしてるしね、
そう映画なんでちゃんとしてるんですよ、
まあ、その大人気コーナーじゃ
あ、大人気コーナー
ちょっと気を引き締めて、今日もたくさん来てますから、
ね、人生相談、いや予告通り性の悩み、
ああいいですね、
予告通り性の悩み、今回はいきますよ。恥ずかしい性癖、ミンアさん18から19歳、女性、T 厳しいアドバイスはご遠慮ください。ね。はじめまして。友達には恥ずかしくて相談をできないので相談させてください。私はおじさんとエッチなことをしたいです。お金目的などではなく、ただ単におじさんが好きなんです。おじさんでもダンディな人は苦手で、少し太った変態なおじさんが好きなんです。一人でするときもおじさん系や近親相関、かっこ、父娘、義理の父と嫁の動画を見ておじさんとする想像をしてしまいます。近親相関はこの種類が好きで当たり前ですが、父にそんな感情はないです。ネットでおじさんのとのエッチについて調べると、体験談など出てみるとすごく濡れて、いつも以上におじさんとエッチしたくなります。生理前などはほぼおじさんとの妄想をしてしまっています。それほどしたいと思う私がなぜ行動に移さないかというと、私には彼氏がいます。体験談には彼氏がいるけどおじさんとありましたが、私はできません。真面目で一途に思ってくれていて、結婚もお互い考えているので申し訳ないです。申し訳ない気持ちもあり、おじさんとエッチをしたい気持ちもあり、矛盾していますが、どうすればいいかわからないので皆さんの意見を聞きたいです。彼氏と付き合う前に一度おじさんと出会い系サイト、かっこ男性有料女性無料を通して知り合い、会う一歩手前で怖くなり、バイトだと嘘をつき断りました。親に申し訳ない気持ちとネット上でのやり取りですから嘘をついた人かもと考え始め、思いとどまりました。その後彼氏と付き合い連絡を絶ちましたが、おじさんとしたい気持ちは消えず、もやもやとした日々を送っていましたが、最近以前よりその気持ちが大きいんです。彼氏とのエッチは普通です。私は膣で感じれないのであまりしたくないですでも精一杯気持ちよくしてるので挿入までは気持ちいいです。私はおじさんイコールエッチ上手のイメージがあり、体験談でもおじさんはうまいと書かれていて、おじさんにいろいろ気持ちよく、かっこ、膣でも感じられるように、かっこ、してみたいらしいなと思っています。
なんだこれ。
下手になのは重々承知です。矛盾した気持ちばかりで、私だけではどうしようもなく、皆さんの意見を聞きたいです。おじさんとの経験がある方もどのような経緯で出会ったか、した感想なども書いていただけると嬉しいです。批判中傷はやめてください。アドバイスお願いします。というわけでね。
面白い。何が問題なのかね。
これね、何も。
別に問題はあんなことは俺ないと思います、
ね。問題ない。問題ないですか。
問題ない、ね。
彼氏がいるって言ってんだけでしょ。
彼氏がいるのに、うん、でもそんなのはさ、うん、普通じゃない。だから彼女がいてもなんか例えば断密だみたいな妄想したり、それが対象がおじさんというだけであって、うん、まあね、
別に性癖は人それぞれだからね、
う
ん、
そうそうそう。だ例えば彼女がね、うん、いたとしても、うん、例えば熟女もののビデオ。
なんで俺の目見るの？
いや違う。
そこで俺の目見るやつもいいじゃないですか。
誰かの目を見ながらちょっとね、若い彼女がいても熟女もののビデオを借りたりするっていうのはありがちだよね。あるよね。
それはあると思うんですよ。
だからね。
やってみたいのかね、この人は。おじさんと
ね。でも、うん、おじさんはエッチがうまいっていうのはまあちょっとね、
そうね、
どういう
おじさん幻想崩れちゃった、やだよね、
うん、ね、こんちゃんとかももうおじさんの年だけど別にエッチうまくない、
そう、うまくない、なんでうまくない、どっかで見てたのね、そうあんまりおじさんになんかこう被害妄想しない方
が
いい、
でも
被害妄
想、ほらメディアとかさ、AV とかエロ漫画だとさ、やっぱりうまい、まあ、エロサイトでも出てくるようなやつだと、うん、おじさんはうまいというかね、ちっこいみたいな、
ゲゲゲゲゲ、
そういうのはいい、
たぶん変態がいいっつってたから、 多分もしかして上手くなくても変態だったらなんとかそれでカバーできるかもしれないよね。
だ変態親父にこう犯されてる自分みたいなことを想像すると燃えるんです
よ。
だからそれはファンタジーだからね、
う
ん、結局は。
でもそういうプレーをしてくれる、うん、あのおじさんを見つければいいんじゃない、うん、まあね、だ本当にまあ変態じゃなくて変態っぽく、うんうんうん、
それこそ私の奴隷になりなさい、
なりなさいの世界でしょ、
板尾五
筋。板尾五筋はちょっと男前だけどさ、うんうんうん、これが何だろうね、誰だろうね、うん、朝青龍、朝青龍はちょっと朝青龍ちょっと怖いか、
怖い怖い、
暴力的だからね、
だいだろうね、
六角、
六角、六角、
六角さん、
六角さんにね、ちょっと
グヘヘヘヘ
ヘヘヘみたいな感じ、
うん、
あれは清水大慶だよ、
あ清水大慶、
清水大慶みたいなのにこう、うん、グイグイやられたりすると燃える、うん、でもこれは俺は別に一遍、うん、試してみればって多分、うん、彼氏も、
うん
あれだろうし、彼氏に告白して、うん、こんなことあって思ってるみたいなこと言っちゃうんだったら、うん、一度さ、
うん、
その出会い系サイトでも何でもさ、うん、やってみてさ、うん、どういうもんか実地で試してみてさ、うん、ああ こんなもんかと、
うん、
で妄想は妄想、うん、自分の恋愛は恋愛でくっきり分けてしまえば、うん、いいんじゃないですか、
うんうん、
でもこの人やんないような気するな、
まあね、
うん、ここまであの保守的な人、うん、頭の中で考えてるのが自由だから別にいいんじゃない、
まあね、
ちょっとリアルだなと思ったのは、自分のお父さんに対してはそういう幻想を抱かないっていうのは、多分この話は男が勃起しようと思って自分で書いてるんじゃないなってちょっと、
なるほどね、ちょっとこのサイトからまあ引っ張ってきてるんですけどね、うん、このね、そこの下のレスのところがどうなってんのかな、うんうん、って気になっちゃうのかね、多分見てない、全然見てない、俺見てないんだけど、うん、そうこれ選ぶ時もタイトルとあと、
うん、
上産業ぐらいと長さでチョイスしてくるから、
うん、
内容がこういうの内容だっていうのをちょっと俺初めて今回知ったんですね、
うん、
後でチェックして俺のメールアドレス打ち込むと
こから絶対これそういうこと書いてるやつ多いと思う
よ、多いと思うよね、
絶対多い、
僕はどうですかみたいな、
絶対そうだと思う、絶対そうだと思う、
うんうん、
絶対そうだと思う、
でかいでかい釣り釣り絵
釣りがこんなになって
るだけど、うん、だけどさ、いやどうも俺じゃあこれ知ったとしてね、
うん、
なんかあんまりこうメールアドとかさ教えてやって、うん、俺とどうですかって言いたい気分にすらならないのは、
うん、
また自分がそういうおっさんではないっていう自意識があるのかな、う
ん、ああ、
なんかもしれない、
俺は変態ではない、
いや変態じゃない、いや変立派な変態ですよ、だってただ変態、うん、そういう清水大慶みたいなさ、
あ、あそこまでゲーゲーの、
そうそうそうそうそうそう、
腹がでっぷりしたような、
そういうおっさんじゃないっていうところでまだ踏みとどまってる部分があ るから、
もうちょっと上のおっさんっていう感じを俺たちなんか
そう、バーコード
を、あ、そうそうそうそうそうそう、そういうおっさんとは
違
う、
でしょ、彼女が求めてる、
多分そうだと思う、
おっさん界のもう上の方にいる人だ
な、ね、そういうのはいいの、いい人、
おっさんカースト、
いやでも分かるよ、
おっさんカース
ト、おっさんカースト分かるのは、そういうのに逆に感じるみたいなさ、
うんうん
うんうん、まあまあなんかあれだよね、食し物に感じるみたいな、そんな感じだよね、もうほとんどおじさんのことはもうなんかエイリアン、
エイリアンからかな、
変態エイリアンとして見てるんだよね、多分ね、
なんかなんかだと思ってる、
自分とは住むところには別世界にいるような、なんか変態世界にいる生き物として
見
てる、
失礼な話だと思うけど失礼な話だと思うけどさ、まあファンタジーだから、ね、この人の、
うんうん
うん、逆に男だったらどう思う、
男だったら、
うん、
え、男だったら
おばさんをみたいな、
おばさんを、すっごいブッサイクなおばさんとセックスしたいんですけど、どうすればって勝手にやってこいって
止めないよ、
止めないよ、
止めないよね、
どんどんやってこいと、
ということで、
また今日も解決しましたね、
ということで
最初どうなのかと、
相談者、相談者のいないところで勝手に解決してるんですよ、誰誰一人、誰もこの人には伝えないという結果を、
あとコンちゃんがだからこれ後で見てさ、どういう、うん、であと何人ぐらいの人間がメアド入れてる
か、入れてるかちょっとチェックしておこう、
はい、じゃあ来週その
総合もします、はい、あと願わくば偶然彼女が聞いててね、あの、はい、うちらのサイトになんか
話ですみたいなそうそうそう、ミーヤです
ミーヤですみ
たいな、天文学的な感じですよね、
うちのさんの声を聞いて感じちゃいました
おっさんかよ